小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。前回までのあらすじ小坂さんはお盆休みに帰省をされて、はい、同窓会に参加されて、うん、そしてそこには当時の一緒にバンドをやっていたメンバーたちも集まっていて、うんうん、でそのバンドメンバーたちとその当時のお話をしていたり、一緒に歌を歌ったりしていると、決して懐かしさだけではなく当時の感覚に戻ったような、こう細胞が活性化され若返ったような感覚になり、
その通り、
そういったゾーンに身を置くことは非常に大事だなと思い、はい、さらにそれは小坂さんが今大事にされているとあることにつながっているというお話でしたけれども、
その通り、
そこからの
素晴らしい、ね、
もう続きが私気になって気になってとうとう今日の配信を迎えたわけですが、
はい、何をね、とある大事にしているのかと、はい、いうことなんですが、まあ、実はですね、それちょっと遡って話をしますと、宮、はい、田さんもね、うん、こう今いろいろといい意味で、はい、いい形で仕事が、まあ、それをまた事業と捉えればご自分でやられてるんで、うんうんうん、事業も仕事も拡張というか拡大というか展開というか、
そうですね、
してるじゃないですか、うん、で私ももうずっとここのところその拡張というか拡大というか展開というかずっとこうありまして、しかもそれが非常にこう速い速度で、動きがあって変化があるというような話は時々この番組でもしてると思うんですが、うんうん、まあ、それに伴ってですね、非常にこの、8月の第1週ぐらいまで、まあ、いわゆる過密なスケジュールが、うん、出張して1週間ぐらい毎日セミナーとか講演かなんかやってるとか、うん、そうじゃなくて横浜の方にいるときはもう都内に出てなんかこう分刻みで人に会ってるとか、うん、でまあ前回お盆の話だったんですけども、お盆のちょっと前ぐらいからそのスケジュールから脱してちょっと楽な8月があって、そしてまた9月になって同じようなスケジュールにどんどんなっていってるわけなんですけれども、そういうその忙しいっていう一言でくくれないような状況といいますかね、うん、はい、単にそのスケジュールが過密とか予定がいっぱい入ってるってだけではなくて、うん、何かそれに並行して自分の仕事というか事業というか、それがこう拡大拡張変化変態その展開みたいな状態の中に渦を巻いているみたいなね、感覚があると、はい、でまあそういう話をいろいろと、まあ前回も申し上げましたけども、自分のメンターだったり、こうちょっと兄貴分な感じの方とかにいろいろこう話を報告したり聞いていただいたりしている中で、旧を同じくしてあるアドバイスがあったわけですよ。
共通したアドバイスがあったんです。示し合わせたわけでもなく、
絶対示し合わさない人たち、うん、というか、うん、そのそれぞれのメンターとか兄貴分の方々そのものは知り合いじゃないので、何をアドバイスを受けたかというと、うん、小坂君ね、時間資源の配分を考えた方がいいよっていうね。時間資源というまた言葉がさ、なんかちょっと
初めて聞きました。
新しいじゃないですか、うん、だから時間ってのは資源だと、それはそうだね、考えてみると、いわゆる無尽蔵ではないね、はい、時間ってのは誰にとっても実は有限であると、うん、そこは資源なんだと、うん、でその時間という資源をどう配分するか、
それは何でしょう、こうスケジュールをどう立てるかとかっていうことではないですかね。
まあ、もちろんそこにもつながってくる話なんですが、やっぱりちょっとこの後の話にも通ずるんですけれども、まあ、まずは文字通り時間という資源をどう何にどのように配分するかっていう話がまずあって、でその中で特にあるメンターのお一人に言われたことは、これもこの掘り下げも各位共通してるんですけれども、その中でその配分の中で2割とか 25% ぐらいを仕事じゃないものに当てなさいという、
お なんか想像と違った。
そうでしょう、う
ん、小坂さんの過密なスケジュールをどううまく配分して
で効率よくみたいな
仕事をこなしていくか
でしょ
考えなさいだと思ってました。そうそう 違うんですね。いや
そう思うじゃないですか、私も最初にその時間資源の配分についてのアドバイスがこう始まると、うん、当然どう効率よくそれだけこう拡大拡張展開変態変化してる状況をこう、まあ、マネジメントしていくかっていう、うんうん、なんかこう時間の効率的な使い方とか、うん、そういう話に行くかと思いきや、まるで逆行してるかのように、はい、つまり仕事をやるなと言ってるわけで、はあ、しかもあるメンターはこの方との付き合いが一番長いんですけども、小坂君の今みたいな状況になってきたからにはですよ、うん、からには 25% ぐらいはブラックボックスにしとかないとって言われたんですよ、はあ、このアドバイスはちょっとやっぱりびっくりしたというか、自分の中になかった視点で、はい、かつ繰り返しになりますが、さまざまな何人もの方から同じことを同じタイミングで言われたので
25%、
まあ、25% って言ったのはその一番付き合いの長い方なんですが、まあ基本同じだ。例えばあるね、私がちょっと兄貴的にしか慕ってるある大手の企業さんで経営層まで行かれた方も今リタイアされてますけど、その方なんかも同じことをおっしゃってて、時間資源の配分の話、それでこう具体的にね、例えばね、小坂さんね、あの新幹線の移動とか多いじゃない、はい、その出張多いから、うん、その新幹線の移動の時間中に原稿が書けるなとか思って入れてるでしょって言って、
入れる入れる入れちゃいます、
もう絶対ダメ、絶対ダメって言われて、
もう僕も毎週新幹線乗ってあの放送局に行くわけですけれども、うん、もうその間にメールチェック、原稿を書いて、曲を編集して
しますよね。
します。
というか過密スケジュールになってくるから、うん、余計にそうしてたわけですよ。
もうその時間があってもうラッキーぐらいに思ってます、う
ん、こうスケジュールを組んでいく中で、うんうんうん、あ、例えばこの公演のスライド作ってる時間がないなっていう、はい、そうするとそのある、例えばある週に公演があるとすると、その前の週にあのこういう出張があると、うん、あ、この出張の移動時間中に作れるなとか、うんうん、言ってそこにスライド作成ってこう入れるじゃないですか、
はい、入れる、
そらあかんわってい
う、
まあ、今申し上げてるのは あくまでも何ですかね、まあ、
移動中に絶対作るねってことではなくて、
そうそうそう、うん、今私が言われている話、うんうんうん、だから皆さんなりにそれをどう受け取って、はい、どう解釈して、うんうん、どう落とし込むかはちょっとひねって考えてほしいんだけど、ね、もう一回言うけど、
小坂さんはこの過密スケジュールの中でその方に言われたのが、もう移動中にそうやってるでしょ、
例えば、
うん、っていうことですよね、うん、
だから図星だよね、
はい、
でそれはいけませんと。
そうなんだ。
そうなんです。
なんで？
まあね、こう一つ、
はい、
私が今どう解釈してるかというと、まあ、実際にそれやり始めてるんですね。
はい、
ですからこう
小坂さん言われてから、
言われてから、うんうん、やっぱり繰り返しになりますけども、あまりにも同じタイミングで、うんうん、私がその信頼をする方々から一様に言われたので、うんうんうん、大事なことなんだと、はい、でしかもこのタイミングで聞くべきことなんだというふうに思って、うんうん、でも不可能と最初思ったんだけど。うん、でもこうやり始めてみるとやれないでもないわけで、
そうす
ると何を感じるかというとね、はい、やっぱりこうなんていうの、こう、まあ、分かりやすく言うとこう緩急がつくっていうの、
うん、
うん、こう自分の何ですかね、思考の動きの中に、これちょっと難しい言い方になってるけど、例えばね、移動時間の前は何やってるかって、ビジネスミーティングだったり講演だったりするじゃないですか、うんうんうん、で講演終わってタクシー飛び乗って、例えば新大阪の駅行って次福岡に移動とかね、はい、まあ、そういうことを やってるわけですよ。でこれからもやるんだけど、でそうなったら そうなる中で、今度新幹線に乗ったら次原稿っていうふうに行くとね、なんかね、思考回路がくるくるくるくるくるくる回ってる状態が、ね、途切れないんだよね、
うんうんうん、
ずっと、うん、でともすれば今度、まあ、そこで例えば福岡移動して、でまた何かビジネスミーティングなんかありました、で帰ってきてまたなんか一仕事やってメールとかチェックして寝るとか言うとね、こうくるくるくるくるくるくる回ってる状態がそのままベッドまでなんですよ。
そうですね、
うんうん、これにね非常に緩急がつくんですね。あ、もうだからもう今一つできるだけ守ってることは、はい、もう新幹線の移動中は入れない。
なるほど。
で入れないとなると何するかって言ったら、まあぼやっとするっていうのもあったり、うん、こう本を読むっていうのは別に仕事じゃないので、うんうん、 まあ、本、
はい、
でそれももういくつか何種類かより仕事に近いものと、
うんうん、
まあ、私の場合仕事に近いものってニアリーイコール研究に近いものなんだけど、うんうん、それからもう少しこういい意味で離れたものとかこうラインナップして何冊か持っていくと、はい、そういう新幹線の中ではやっぱりこう少しこう距離感のあるものがいいんだよね。
ちょっとエンタメっぽいものだったりですとか、
うんうん、でまあ、とはいえ何かやっぱ気づきはあるんだけど、うん、だそういうことをやり始めてみるとなんかねそこでふっとね、まあ、気が抜けるっていうか何かこう、うん、柔らかくなるんですよ、
うん、
だそれが何を良くするかというと結局次に仕事をやる時間帯に入った時のやっぱ集中力が結構あるんですよね、
うんうん、
だそう考えてみると結局その仮に 25% をブラックボックスの時間にして、まあ、それ映画見に行ったり、まあ、漫画読んでるかもしれないし人によっては釣りやるかもしれないんだけどもそういう時間を持った方が全体の創造性の効率は上がるんじゃないかなっていうね。
なるほど。どこかそれをちょっと恐れてる自分がいるかもしれないです。その時間を作ることに。
いやいや僕もそうなんですよ。でまたその繰り返し重要だけどもその物事が非常に速い速度で変化変態、うんうん、その拡張拡大展開しているとなんかねそのキツキツキツキツに入れていって自分が動かないと成し得ていかない感じもするし、
そうなんですよ
ね、成し遂げていかれない感じもするし、うんうんうん、なんか しかも、まあ、美穂さんそうかどうかわからないんだけどそのやっぱり展開が早くて大きいと次から次へとやりたいことややるべきことが生まれてくるじゃないですか、
はいはい、
だけどやっぱり1日24時間しかないから、まあ、全然追いつけないじゃないですか、うんうん、その感覚に、うん、そうすると常に自分の中でやるべきことややりたいことが積み残されていくんですよ。
うん、
うん、なのに映画見てる場合かよみたいなことになっちゃうじゃないですか。
なる、はい、
なるんだけど、まあ、今やり始めたとこだけどもねどうも違うかなと、うん、むしろそこでキツキツに入れてしまうことで例えば、まあ、一つの今やり始めて持ってる感覚としてはやっぱりその四六時中脳が稼働しているような状態が、うん、もうベッドの中のベッドに入る直前まで引っ張り込まれることによって実はもう少し長いスパンで見ると非常にこう脳的にというか精神的にというかやっぱ疲労していくんじゃないかとかね、うんうんうん、そうすることによって実はその創造性っていうのはそがれていくんじゃないかとかいうようなちょっと今自分が感じているものがあったり、
はいはいはい、
でそういうことがなんかもうただ単にそのこうストレスとか、まあ、脳疲労みたいなことだけではなくてなんかちょっと言葉遣いとして曖昧ですけど全体としてなんか、ね、エネルギーが下がっていくんじゃないかっていうね。
なるほど。
そういう感じがするんですよ。ちょっと引き寄せの法則の話じゃないけど、なんかそうやってエネルギーが下がっていくと引き寄せも起こんなくなってくるんじゃないかとか、だからそういうふうに思いを巡らしていくと、それでその、まあ、前回の話とどこがつながるんやみたいな話だけど、だからプログレバー行ってねELP 聞くみたいな、
はいはいはい、
で前には目の前には昔のバンドの友人がいて、もうただ単に先日の同窓会のようにずっとプログラムの話してるみたいなさ、だから細胞喜んでて
楽しい時間をこう作って、
うん、でもそれによって、うん、前回もお話しましたけど、はい、なんとも今言葉に言い難いようなものがあったんだよみたいな話したじゃないですか、なんかね脳からなんか何かを活性するエネルギーをチャージするようなホルモン出てんじゃないかみたいなね、はい、なんか独特な感覚があったり、
はい、
でそういうことをメンターの方々とかその兄貴分の方々なんか、まあ、その兄貴分の方は誰とは申し上げられないんだけども、やっぱり小坂さんぐらいの頃にもう大きな会社のある大きな部門の長に立ち自分でいろんなことができるようになったので余計にやりたいことややるべきことがどんどん浮かんでくるし、うん、できる立場じゃないですか、
うん、
もうなんかあれやれこれやれって命令されないみたいなさ、
はいはいはい、
それでうわーっともうガチガチにスケジュール入れて、うん、うわーっと動いたらある日ぶっ倒れたって話なんですよ。
なるほど、
うん、だからそういうことを考えるとそのぶっ倒れるかぶっ倒れないかって話を今端的にしてるんじゃないんだけど、
はい、
なんか今私が大事にしていることは時間資源の配分で、うん、しかも時間資源の配分というのはスケジュールをどう効率的に入れるかという話ではなく、まあ、メンターの一人の言葉を借りれば 25% ぐらい、はい、うん、まあ、なかなかそこまでは難しいんだけど、でも 25% ぐらい ブラックボックスにしてしまうと、
うん、
でそこでは絶対に仕事は入れないんだという。
でも時間資源という言葉で今言っていただいたから、結構自分を納得させる上でもなんか使いやすい言葉だなと、
まあ、本当にそう思うね。う
ん、なんか結局僕の中で何を恐れてるかっていうと、サボってる自分なんですよ。
そうなんですよ。いやそれはね、私もそうなんですよ。
それを時間資源を 25% 他のことがもっと効率よくなるために楽しいことに当てるって考えたら、なんかできそうな感じが、
うん、もちろんそうする決断の一方ではね、はい、うん、まあ、これもまたいずれあの機会があったらお話しますけども、あの以前この番組で少し触れたかもしれないんですが、はい、やっぱりあのこう全て自分でやれるわけではないという一つの定感みたいなものがあって、うん、はい、うん、でやれる、やりたいけどこれはやめとこうとかね、
うんうんうん、
そういう判断なんかも加わっていかないとなかなか 25% をブラックボックスにできないわね。でもまあ今やり始めていて、なんかその緩急もつけられていて、なんかこうエネルギーバランスが取りやすいなみたいなね、
はい、
感覚があるなと、うん、そうそう、何か非常にギチギチに入れて実はバチバチに、うんうん、その何かを生産してる自分では気にはなってるんだけど、うんうん、実は生産性をじりじりと落としてるのかもしれないなとかね、うんうん、まあ、そういうような今現在進行形の気づきがあるので、まあ、前回のああいう発言に、まあ、なったところです。
ちょっと僕も思い当たることがいろいろあるので、うん、結局慌ただしく、でも隙間には何かやなきゃと思いながら、その前後の時間も結局なんか慌ててるっていう、うん、こととかもあるので、少しそれがあの移動時間なのかどうかわからないんですけれども、意図的にちょっと生み出してみようかなと思いました、ね、
それでまた今日の話っていうのは、うん、まあ、繰り返し言うですけども一般論ではないので、
うんうん、
あのあくまでも私の現状に対して、はい、私のメンターたちがアドバイスしてくれたことなんだけども、うん、まあよく最近ねいろんな方と特にあのプライベートでお会いした時なんかのこの話をシェアすると、まあ、非常に良かったと言われるので、
はい、
まあ、皆さんなりにあの感じ取って皆さんなりのなんか咀嚼というか、うん、咀嚼解釈で落とし込んでいただくとお役に立てるのかもしれないなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は9月30日土曜日が東京開催、10月13日金曜が仙台開催となっています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。